あかりと
武井の
インフォメーションカニ。
明智光秀が主役の大河ドラマ麒麟が来るがもうすぐ放送。
カニは光秀の生誕地と言われているんだよ。
来年の1月5日には花フェスタ記念公園の中に大河ドラマ館がオープン。
事前に購入するとお得に入館できる前売り券も発売中。
2020年は光秀生誕の地カニでドラマ気分を味わおう。
カニ市ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。みなさんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきのあかり話題をお届けしていきます。
もう11月ですね。
うん、早いですね。
はい、私最近じわじわと大掃除を始めていますよ。
素晴らしい、
うん、寒くなる前に終わらせて年末年始はゆっくり過ごしたいと思います。
あ、確かに大掃除って年末にやるイメージがありますけど、うん、その時期って本当に結構寒いので掃除をしたくてもやる気って出ないですもんね。
そうなんですよね、うん、私こたつが大好きなんですけど、はい、その時期ってこたつから本当に出たくなくなりますよね。
わかります。はい、
大掃除で一気に綺麗にするのも気持ちがいいですが、うん、今のうちから進めておけばきっと年末はのんびり過ごせますよ。
確かに
皆さんも今のうちから来年を迎える準備をしましょう。
もう年末年始の話をする時期になったんですね、
本当ですね。
1年って早いですね。
はい、2020年はオリンピックが開催されますし、うん、これまで明るい話でも何度もお知らせしてきたように明智光秀が主役の大河ドラマ麒麟が来るの放送も始まって、うん、カニでは大河ドラマ館もオープンします、
はい、
もう盛りだくさんの1年になりそうですよね。
今から楽しみですね、
うん、そうですね。今日一つ目の話題はそんな大河ドラマに関連するイベントのお知らせからです。
広報課に11月号に掲載されているパブリックビューイングの記事です。皆さんはもうご覧になりましたか？その内容を詳しくお知らせしていきます。
他にも同じく麒麟が来る関連イベントとして現在実施しているカウントダウン写真募集やブロンズ像の寄付金募集の話題、荒川豊造資料館の秋のイベントの話題、 YouTube の話題など盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。
まずはじめは広報課に11月号の特集ページからパブリックビューイング観覧車募集の話題です。
はい、来年の1月5日日曜日にいよいよ大河ドラマ麒麟が来るが放送されます。その第1回目の放送をドラマ出演者と一緒に見ませんか？
今回パブリックビューイングに参加してくださる俳優さんはドラマの中で藤田伝吾役を演じる徳重聡さんです。第1回目のドラマ放送日と同じ日の1月5日日曜日の午後5時から7時30分まで虹ヶ丘の岐阜医療科学大学カニキャンパスで開催します。
この徳重さん演じる藤田伝吾という人物は光秀の家臣です。光秀から明智の姓を与えられたり本能寺の変の前にその計画を伝えられたりするなど光秀から信頼が深かったことがわかりますよね。
山崎の戦いの後に光秀が討たれると後を追って短刀を用いて命を絶ったと言われています、うん、まさに光秀に寄り添う人物だったのですね、
うん、今回パブリックビューイングには抽選で300人を無料招待します。
はい、往復はがきで蟹市大河ドラマ麒麟が来る活用実行委員会事務局までお送りください。詳しい申し込み方法は広報課に11月号に掲載しています。申し込み締め切りは11月22日金曜日必着です。
パブリックビューイング前後にはトークイベントも予定しています。光秀に関する話やドラマ撮影の裏側など貴重な話がたくさん聞けるかもしれませんよ。
はい、たくさんのご応募をお待ちしています。また特集の中でも触れていますが次回の広報課に特集内容は明智光秀博覧会2020 in カニです。 ドラマ館開館に合わせて会場周辺で行われる企画展やグルメ、お土産販売などイベント内容を詳しくお伝えしていく予定です。楽しみにしていてくださいね。
光秀の話題でカニがどんどん盛り上がっているのが分かりますよね。
そうですね。
次回の広報誌特集も楽しみです。キリンが来る関連情報はまだまだたくさんありますよ。
はい。
ドラマの初回放送日と同じ1月5日日曜日に花フェスタ記念公園に大河ドラマ館がオープンします。
そのオープン企画として現在皆さんからカウントダウン写真を大募集しているんです。
インスタグラムの専用アカウントができたんですよね。
はい、そうなんです。
キリンが来る岐阜カニ大河ドラマ館オープン企画というアカウント名です。
すでにオープン58日前までの写真がアップされています。
はい。
専用のハッシュタグカニドラマ館で検索すると皆さんから応募があった写真がオープンまでの残り日数と合わせて投稿されています。
こちらはみんなでドラマ館オープンまでカウントダウンする企画です。面白いですよね。
そうですよね。
私も参加したいです。応募できるのはいつまでですか？
はい、12月25日水曜日までです。
はい。
カウントダウン写真は100枚までと制限があるので、うん、応募がたくさんあった場合全ての写真が採用されるというわけにはいかないのですが、はい、ドラマ館でのパネル展示など今後蟹市で開催する関連イベントや PR 活動に使用される場合もありますよ。
そうなんですね。写真の応募はどうやってするんでしょうか？
はい、専用の応募フォームがあります。
はい。
光秀特設サイトのトップページにその日のカウントダウン写真が表示されているので、うん、その部分をクリックして進んでいくと応募フォームにつながります。写真と掲載可能な名前やニックネームと30文字以内のコメントを添えて応募してください。
なるほど。ちなみに写真はどんなものでもいいんですか？
風景やペットのみの写真は NG なんですが、はい、それ以外であれば個人でも団体でも応募可能です。どんなポーズを撮っていただいても OK ですよ。詳細は広報課に11月号23ページにも掲載しています。
ドラマ館オープン前からみんなでカニ市を盛り上げていきたいですね。
そうですね。
たくさんのご応募をお待ちしています。
そして広報課に11月号10ページにも掲載している明智光秀ブロンズ像の寄付金募集の話題です。
はい。目標金額はなんと3000万円。こんなにすごいプロジェクトが始まってたんですね。
そうなんです。光秀ゆかりの明智城の本丸跡に設置予定です。制作者は神戸美濃さん、時市出身、現在は蟹市在住で平成25年には蟹市民栄誉賞第1号を受賞しています。
はい。神戸美濃さんといえば確か市役所の3階に彫風という彫刻作品が飾られていますよね。
はい、その通りです。平成29年5月に蟹市に寄贈していただいたもので第38回日展において文部科学大臣賞を受賞したすごい作品なんです。
その彫風を作られた神戸峰夫さんが今回明智光秀のブロンズ像を作ってくださるということなんですね。
はい、
すごいことですよね。
そうですね。どんなブロンズ像になるのかぜひ見てみたいですよね。
はい。
寄付の方法など詳細はホームページをご覧ください。広報課に11月号に掲載の二次元バーコードからもアクセスできますよ。
皆さんで明智城跡のある蟹市に光秀を蘇らせましょう。
次も広報課に11月号から荒川豊造資料館で開催されるイベント季節を味わう秋の御山の話題です。
はい。11月23日祝日、24日日曜日、30日土曜日、12月1日日曜日の4日間開催されます。カニは美濃桃山島の聖地ですもんね。ところで皆さん、秋に荒川豊造資料館に行ったことはありますか？
辺り一帯が自然に囲まれていて、空気が澄んでいて、普段から私も大好きなスポットです。
はい。
特に秋は紅葉がとても綺麗で、市内の紅葉スポットの一つにもなっているんです。
ぜひイベントとともに紅葉も楽しんでください。さて、今回も盛りだくさんの内容となっていますよ。ここにチラシがあるんですが、11月24日日曜日、文筆家白洲真也さんの講演会、 美を求める心というのがあるんですね。
はい、白洲さんの父方の祖母である白洲雅子さんは随筆家で豊造と交流が深かったと言われています。蟹市では今回が初の公演となるそうです。
貴重ですね。
そうですね。時間は午後2時から3時30分、定員は300人で当日先着順です。参加費は無料ですのでぜひ皆さん参加してくださいね。
はい、
他にも11月30日の絵付け体験や、釜跡陶片見学、また11月23日と30日にある定茶会や、あとこれ面白そうですよ、12月1日の写真で味わう秋の情景という講座があります。これはプロのカメラマンが写真の上手な撮り方を伝授してくださるそうです。
スマホも OK なんですね。
あ、そうです。スマホかカメラを持参して、はい、それで講座を受けて一緒に写真を撮って学ぶっていう感じですね。
豊造資料館の秋の風景は最高ですね。
そうですよね。ぜひ写真に収めていただきたいですね。そして12月1日はガイドツアー陶芸家と巡る秋のムタボラ散策もあります。
盛りだくさんとなっていますね。
そうですよね。ぜひ参加してみてください。
今回ご紹介したものの中には催し開始30分前から配布される整理券が必要となるものもあります。
はい、自分が参加したい催しの情報はあらかじめ広報課に11月号の13ページでチェックしてください。市役所1階の正面玄関や文化財課などに設置しているチラシでもチェックできますよ。最後は SNS の話題です。皆さんは YouTube のカニシ公式アカウントがあることを知っていますか？
はい、知っています。カニシの PR 動画やケーブルテレビカニで放送された過去の番組などがアップされてますよね。
うん、その通りです。最近ではカニシオリジナルの光秀ソングキリンジ光秀くんの盆踊りやカニシ出身のラッパーホットペッパー花フェスタのバラの動画などをアップしました。
動画だとその場にいなくても一緒に参加してる気分になれますし、イベントだとどんなことが行われたのかという全体のイメージが伝わりやすいですよね。
そうですね。
写真一枚ではこう伝えきれない情報を伝えるのに動画は便利だと思います。
蟹市では他にインスタグラムやフェイスブック、ツイッターの公式アカウントも開設しています。こういった他の SNS とも組み合わせながら今後もカニのいいところが詰まった動画をたくさん発信していければと思っています。
おー、そうなんですね。楽しみにしています。
たまに今カニで何が話題になっているのかなと覗いてみてくださいね。
はい、
最近では広報誌のズームアップカニというコーナーに載っている記事とリンクした動画もアップしていますよ。ところであかりさんは SNS を頻繁にチェックしているということなので、もちろん YouTube もたくさん利用していると思いますが、
はい、
YouTube ではどんな動画を見ることが多いですか？
そうですね、普通に自分の好きなアーティストやアイドルの動画を見たり、あとは猫が大好きなので猫とか動物の動画を見たり、あとは ASMR って言って高性能のマイクで収録した音を楽しむ動画があって、
あれですか、ちょっと前に言ってた咀嚼音とか。
あ、そうです。
そういうのですよね。
人が食べる音だったり、スライムを混ぜる音だったり、そういうのを聞いて癒されてます。
なるほど。じゃあ、あかりさんはその癒しのために動画を見てるんですね。動物とか。
そうですね、基本そんな感じです。
なるほど。
竹井ちゃんはどんな動画を見ますか？
はい、私はちょっと前にテレビとかでも話題になってた、この日本の歌を歌う外国人の動画とか、はい、あとは、まあ、私外国語が好きなので、すぐに身につく外国語のコツとか。
素晴らしい。はい、
もうなんか YouTuber の皆さんってまとめる力がすごいあって、
は
い、本当に分かりやすい動画が多いんですよね。そうなのでつい見入っちゃいます。
あ、じゃあ、そういう外国語の勉強するチャンネルがあるんですか？
はいはい、あ、そうです。いろんな言語がありますよ。
素晴らしい、はい、勉強にもなるんですね。
そうなんです。ぜひ皆さんも見てみてください。ちなみにあかりさん、カニ市のチャンネルにこんな動画があったら面白そうっていう提案は何かありますか？
そうですね、カニ市って外国籍の市民の方が多いじゃないですか。
はいはい、
その人たちへのサポートをする取り組みが結構カニ市は力入れてたりするので、そういう紹介とか、あとは私自身外出時に車椅子に乗っているので、 蟹市内のバリアフリーな場所を巡る
あ
そういう動画を私も一緒にこう行ってやってみたいです、
はいはい、いいですね。どんなところにこういうバリアフリーの場所があるよっていうのを紹介するってことですね。
そうそうそう、はい、そういうのがいいかなって思います。とてもいい動画だと思います。
私もさっきあの外国の言語とか、はい、その外国人が日本の歌を歌ってる動画を見るって言ったんですけど、うんうんうん、先ほどあかりさんがおっしゃったように、はい、外国籍の方が多く住んでるので蟹市には、はい、蟹市に住んでるそういった外国人の方たちも理解できるような動画を作っていけたらいいなって思うので、うん、字幕とか
いいですね、
はい、あったらいいかなってちょっと思いました。
あ、はい、いいかもしれないです、うん、確かに YouTube を見るのも日本人だけとは限らないですよね、
うん、そうなんですよね、うん、あの視覚で見れるっていうのにも限界があるのでやっぱり言語って登場するじゃないですか、
う
ん
う
ん、動画の中でもそういう時にあの言語の壁っていうのがなくなったらいいなっていうのはすごい思いますね、う
ん、あ、じゃあいろんな人が見れる動画になるといいですね、
う
ん
は
い、
そうですね。蟹市の SNS は広報誌の最終ページに掲載している二次元コードのほかホームページトップのバナーからアクセスすることができます。
インスタグラムでは蟹の観光情報やイベント情報などをメインに発信しています。ハッシュタグカニスタを使って皆さんもカニの素敵をどんどん発信していってくださいね。
はい、カニはひらがなでスタはカタカナです、
はい、
Facebook や Twitter では災害情報をメインに発信しています。災害時の情報収集に役立つのでぜひお友達登録をしてください。
カニ市の SNS アカウントでは私も投稿していますよ。公式アカウントを利用して最新情報を気軽にたくさんゲットしてくださいね。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね、
はい、
そういえば私最近インスタでグルメアカウントを作りました。
え、そうだったんですね、
はい、
でもまたどうしてですか、
はい、美味しいものの記録を残しておきたかったんです。
あ、その気持ちはわかります、うん、美味しいものって絶対また食べたくなるんですよね。
そうなんですよね、うん、今までも後から思い出せるようにと出かけた際に食べたものは写真に残すようにしていたのですが、はい、いざまた食べたいと思ってもすぐには思い出せないし、うん、スマホの写真ホルダーも日々どんどん増えていくので、うん、結局写真を撮った意味がないなと思ってたんです。
あ、うん、インスタなら時系列で投稿が並びますし、うん、食べた場所の位置情報も残せますもんね。
その機能便利ですよね、
うん、何よりグルメ専用アカウントなら食べ物の写真しか並ばないので探しやすいですよね。
そうなんですよね、
うん、
あとそれとそうだアカウントを作ったら今まで以上にインスタ映えを意識するようになりました。
あ、大事です
インスタグラマーって本当に大変な仕事なんだなと思いましたね。
写真によってだいぶ印象が変わりますもんね、
うん、
インスタ映えは大事ですよ、
はい、きちんと映えを意識してこれからは一眼レフで写真を撮りたいなと思います。
レベルが高い
今は食欲の秋ですから、はい、たくさん食べて投稿数を増やしていきたいです。
そのアカウントまた教えてくださいね。
はい、もちろんです。
それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん準備はいいですか。
はい、
せーの、
それでは皆さんアディオース。